この音声はですね、パソコン環境とかインターネット回線の環境について見直していただいたり準備していただきたいなと思うので、ちょっと撮ってみました。最初にですね、パソコンなんですが、今使っているものがですね、スペックが強くて、インターネット回線とかもね、ちゃんと強いもの用意していて、バリバリ仕事できてますよって方はもうそれでいいと思いますが、例えばパソコンが10年前5年前のものを今使っていたり、まあ、回線ね、いいパソコン持っていても、100メガとかしか出ない回線を使っている場合はちょっとね、切り替えてほしいかなというふうに思っております。はい、まあそれはですね、スムーズにですね、仕事ができる環境をまず整えてほしいかなというふうに思います。まあ、このコンテンツサイト内でも動画とかいっぱい、提供の方しているんですが、低スペックのパソコンとか、100メガとかしか出ない、回線で見るともうかなり遅いです。読み込みが遅くてイライラするし、10分の動画わざとね、短く作っているんですけど、読み込みにね、時間かかって倍の時間とかかかってしまっていたら、まああまり意味ないし時間の無駄なので、まあ自己投資だと思って必ず最初に環境を作ってほしいかなというふうに思います。最初にパソコンとか買うと10万円とかかかるから高いよっていう方もいると思いますが、それはもう自己投資だと思ってやっぱり使ってほしいかなというふうに思います。あと、そもそもですね、これからビジネスを始めようと思っていた場合、リアルでちょっとね、置き換えて考えていただきたいんですが、カフェとかラーメン屋さんとかやろうと思った時は初期費用1000万円以上だいたいかかります。どんなね、いい物件見つけて居抜きとかね、やったとしても500万円から800万円ぐらいは間違いなくかかってくるはずです。ただね、今からやる物販とか、まあこのネットビジネスっていうのはこのパソコンさえあれば OK なので、必ず準備してほしいかなと思いますね。スマホタブレットあるからいいやって方もいると思うんですけど、まあ確かに便利になってきて非常にいいんですが、ただまだまだパソコンとは別物だと思うので、しっかりねやっていこうと思う方はパソコンの方準備してほしいかなというふうに思います。はい、じゃあね、どんなスペックのパソコン買えばいいんですかということなんですが、まずね、注目してほしい、ポイントが3つあります。まずは CPU っていうものと、メモリっていうものと、まあ、HDD ですね、ハードディスクに注目して、基準を今から伝えるので、それ以上のものを買っていただけたら問題ないかなというふうに思います。まず CPU なんですが、こちらはですね、人間で例えるなら、まあ、頭の中、まあ、頭脳、脳みそ的な役割を果たしております。これもね、様々なものがあるんですが、僕が推薦するものはですね、CORE と書いて Core と読みます。の、i3 以上のものですね。内容としては Core、i3、i5、i7 とか、まあ、今 i9 とかあるんですけど、まあそれはさすがにハイスペックすぎるので必要ないんですね。はい、なので Core、i3 以上のものがおすすめです。はい。で、次にですね、メモリになります。まあ、メモリはですね、作業する机の広さと思っていただけたら分かりやすいかなというふうに思います。例えば小さい机で、作業しているのと、まあ、そのね、10倍の広さのもので作業しているの、どっちが効率よく仕事できますかということです。はい。で、これはギガ数で表されていまして、理想としては4ギガ以上のものがいいですね。4ギガ、6ギガ、8、12、16とか、32とかいろいろあるんですが、4ギガ以上あればとりあえずは大丈夫です。余裕があればね、8とか用意してもらえるといいと思います。であと、HDD ですね。ハードディスクドライブっていうのは、まあ、保存先、まあ、倉庫ですね。リアルでいう倉庫と同じような意味合いになります。まあ、いろんなデータを保存する先ですね。はい。まあ、理想としては、1TB 以上のもの、1TB 以上のものですね。あと、SSD っていうものもあるんですが、これは速くて便利なんですけど、まあ、容量があんま低いので、まあ、詳しい方は入れてみてもいいと思います。まあ、使い分けたりするといいと思います。はい。ちなみにですね、僕は CPU っていうのはもう i7 の、まあ、その先ね、いろいろランクがあるんですけど、結構いいものを使ってます。上から2番目ぐらいのやつを使っていて、メモリっていうのは僕は今 16GB のものを使っています。で、ハードディスクっていうのは 1TB のものを一つ積んでいて、さらに SSD の 128GB っていうものを搭載しております。まあ、今のところこれで困ってることはないので、大丈夫かなというところですね。あとは外付けのハードディスクっていうものがあって、本体とは別にね、あるものですね。これは 3TB のものを使っております。まあ、特に僕は動画撮影とかして、保存とかね、そのデータを保存しておくので、ちょっと容量人よりいっぱい取ってしまうので、それを用意しております。はい。 なのでちょっとまとめると、 CPU は Core i3 以上、メモリは 4GB 以上、ディスクドライブは 1TB 以上、 1TB 以上ですねっていうものを用意しておけば、とりあえず困ることはないかなというふうに思います。はい。あとですね、新品と中古どっちがいいですかという、まあ、質問を受けたことがあって、どうなんですけど、まあ、詳しい方であれば中古でもいいと思います。まあ、その理由はですね、すべて自分で判断できて、修理とかね、まあ、そういうのができる方であれば問題ないのかなというふうに思います。あと判断ができるとかですね。で、初心者の方であれば、まあ、新品一択。まあ、その理由はサポートと保証とかついてるから、何かわかんないことあったら、まあ、そのメーカーにね、問い合わせてみたりすることによって、わかんないよっていう無駄な時間がなくなるので、おすすめです。で、さらに、Mac と Windows、どっちがいいですかと。まあ、これはですね、完全に好みでいいと思います。私の場合はですね、まあ、両方持ってます。MacBook と Windows ですね、デスクトップ両方持って使い分けています。まあ、どっちでもいいかなって思う方は、まあ、迷った場合ですね、まあ、Windows 買っておくと間違いないと思います。まあ、その理由はですね、普及率が高いんで、まあ、周りに持ってる人がいっぱいいるから、直接教えてもらったりするときに楽だと思います。あと、まあ、これからね、インターネットビジネスをやっていく上でですね、Windows しか使えないツールっていうのがやっぱり今いっぱいあります。まあ、今ね、両方 Mac も使えるものもあったりするんですが、まあ、それでもまだ Windows 専用のものが多いので、そういうのを活用していく予定があったりする場合は、もう Windows がおすすめです。まあ、かっこよさとかでね、憧れとかで Mac 買う人結構いるんですけど、自分の使いやすい方ですね。実践しやすい方がいいかなと思います。はい。で、ノートパソコンとデスクトップどっちがいいですかっていう質問もありまして、まあ最初の1台目は間違いなくノートパソコンの方がいいと思います。もちろんね、自宅でも使えますし、まあ、気分転換で外でもね、使えたりするので、まあ、ノートでいいんじゃないかなと思います。あと、どこで買えばいいですかという質問なんですが、まあ一番おすすめなのは家電量販店ですね、近場の。まあ、さっきお伝えしたスペックをですね、まあ、店員さんに伝えて、まあ、これからいっぱい使っていきたいですっていうお話をするとアドバイスしてもらえます。もちろんそこでね、一括購入もできるし、分割も含めたりすると思いますので、活用していただけたらなというふうに思います。あと結構インターネットで買い物するのが慣れてる方とかであれば、まあ、価格 .com とかで、ね、人気なものを買ってみたりとか、もちろん、さっきのスペックをね、当てはめて、あったものがいいんですけど、あとはジャパネット高田とかね、分割手数料が無料なところで買ったりするのもありかなというふうに思います。好みでっていう感じですね。わからなければご相談いただければと思います。はい。あとカード持ってないよとか、まあ予算が今ないんだよねっていう方はですね、まあこのコンテンツサイト内でもあるチックアフィリエイトっていうのをやっていただきたいなというふうに思います。まあそこではね、クレジットカードも作れますし、お金を稼ぐこともできますので、まあ、5万円分とか10万円分とかっていうのをそこで捻出して、それをパソコンのね購入費用に当てていただきたいなというふうに思います。で、最後にですね、インターネット回線なんですが、光回線っていうのを必ず使ってほしいかなというふうに思います。まあ、ケーブルもいいんですけど、条件があって1ギガ以上速度が出てるものとかにしてほしいかなと思います。例えば JCOM とか、まあ、ケーブルテレビとかだと、まあ、いろいろプランがいっぱいあって、まあ、具体的な話がちょっと難しいんですけど、だいたい100とか300とかその辺だと思います。その分ね、インターネットのその料金が安いので、まあ、それを選択している方多いと思うんですけど、それだとちょっと厳しいです。はい。あと結構昔の話なんですが、ADSL とかっていうものを使っていた場合は、もう絶対変えてほしいかなというふうに思います。あと目安にですね、今使っている回線がどのくらいの速度が出てるかっていうものを調べられるサイトをリンクしておきますので、それでちょっと調べてほしいかなと思います。一応回線速度っていうのはですね、BPS という単位で表していて、平均で言うと20以上出てたら、まあ問題なくね、ストレスなくイライラせずに動画とか見れますよっていうふうに言われております。なのでそれ以上出てたら別に変える必要ないと思いますし、それ以下であればちょっと検討してみた方がいいと思います。まあ、実際ね、まあインターネットサーフィンとかリサーチとかする段階であれば、まあ、5から10ぐらいあればできると思います。まあ早ければ早いにね、越したことないので、これをいい機会だと思って切り替えちゃうともおすすめですね。で、どこのね回線がいいかわかんない方はですね、連絡くれたらアドバイスできるので、遠慮なく相談してみてください。 その固定回線っていうものが一つと、あとはですね、モバイルルーターっていうのがありますよね。の中でも外でも使えるというものですね。よくね、外出先とかでも使うっていう方であれば、使った方がいいのかなというふうに思います。あと今結構使ってる方も多いと思うんですけど、スマートフォンを使ってテザリングという方法ですね。も有効的かなというふうに思います。まあ、僕は家ではもちろん固定回線を引いていて、外ではですね、スマートフォンのテザリングを使っています。まあ、ソフトバンク回線でメインの携帯を契約していて、20ギガの契約をしています。Wi-Fi がないところで動画でも見れますし、もちろんパソコンで繋いでね、動画も見たり、作業っていうのは外でもできるので、一番活用してますね。なので逆に言うと、モバイル Wi-Fi ルーターっていうのは僕は持っておりません。まあ、室内では固定回線を1本引いていて、外ではスマホでテザリングをしている感じになります。それで、ね、多分5とか10ギガの契約してる方がメインだと思うんですけど、まあ、プラス1000円とか払えばね、20ギガとかまで上げれますので、20ギガあって困ることっていうのは僕一回も今のところないので、まあ、十分だと思います。はい、以上でパソコンとインターネット回線の見直しの説明音声でした。はい、何かわからないことだったらお気軽に質問の方いただければと思います。以上です。